満腹がいく廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月は宮島の大砂利というところでたくさんのお野菜を作っている中岡農園の山本さんご夫妻です。
4月17日木曜日、もうすごく天気のいい時にですね、やってきました。こう宮島大砂利というところで、もうほとんど真裏なんですけども、普通はあまり観光客の方もあまり来るような場所でもないかもしれませんけれども、非常にこう今あったかくて瀬戸内の本当にいい景色がこう見えておりまして、で畑もねこう広がっております。中岡農園の山本ご夫妻です。おはようございます。
おはようございます。
はい、まあ、先ほども言いましたけれども、本来ならこうあまり来るような場所ではないんですけども、今年何年目ですか？
今年13年目です。
はい、ね、おっしゃって、はいはい、この場所ね、あの非常に特別な場所でもあるんじゃないですか？
はい、そうですね。なんかでももう本当にここの場所がとても気に入って、ここでぜひしたいなと思って、あのやらせてもらってる感じですね。はい、
で農家歴13年ということで、ちなみに農家さんになる前は何をされていらっしゃったんですか？
僕はホテルで働いてて、サービス業ですね。
あ、そうなんですね。
はい、
私は、その結婚してからは自然食品のお店で少しだけ働いてたぐらいで、そんなにしっかりは働いてないですね。
本当に僕たちはあの農業するまでは、まあ、ふらふら、あのいろんなとこ行ったりとか、あの
まともに
働いてもなかったという長く、はい、3年がせいぜいね、
長かったのが
点々としてて、あのようやく、まあ、あの落ち着いたというか、はい、まあ、農業が向いてたっていうのがあります。
あのちょっと思ったんですけど、中岡農園さんで山本さん、旦那さんお名前が、
あ、僕は山本ですね。あ、山本さとしです。
さとしさん。
はい。
山本千奈です。
なぜ中岡農園さんなんでしょう。
もともとこちらは、はい、あの戦後に開拓された土地で、はい、戦後開拓されて、あの板島から来られた中岡さんという方が、うん、この開拓されて段々畑を作られて、うん、まあ、大砂利っていう場所なんですけど、うん、岩がゴロゴロしている岩を、あの一段一段石垣作られて、もうこの基礎を全部作ってもらってたので、私たちの畑の名前をつけるのはちょっとおこがましいなということで、で、あとはまあ中岡さんの開拓精神みたいなものを受け継ぎたいなという気持ちも、あの含めて、あの中岡農園っていう名前にさせていただきました。
そういうことだったんですね。まあ多分今までも何回も聞かれたことねあると思うんですよ。で今ね、畑がこう広がっているんですけども、たくさんの種類のお野菜を作られてるんじゃないですか？
そうですね、もうちょっと今何種類かってパッて数えられないんですけど、
例えば、
今あるのがネギと玉ねぎとスナップエンドウとかですね、
切り干し大根とか、あのちょっと加工品とかも持ってますね。
でしかもね、先ほど山さんもおっしゃりましたけども、段々畑に段々になってるんですね、
はい、
非常にこう日当たりのいい場所で、
そうですね
こう日光のね光を存分に浴びているっていう、はい、みたいな感じがしますけども、
それがなんか最初の頃は本当にそれがもう利点でしかなかったなっていう感じなんですけど、うん、年々暑くなるにつれて、はい、冬はいいんですけど夏の暑さはもうだんだん厳しくなってきた感じはありますね。はい、
ね、また宮島というね特別な場所で育ったお野菜ということで、なんかねその分もこう付加価値がありそうですよね。
そうですね、
はい、
でもあのそんなに宮島で育ったっていうことにこうあんまり、もちろん私たちはその宮島で育って宮島の恩恵しか受けてないんですけども、はい、そのそれに対してこう宮島ブランドですっていうよりも、本当にこの自然の中で育った健康な野菜っていうことを、 まあ、付加価値というか、っていうのはそのっていうふうには考えてます。でもそれは宮島の恩恵は本当存分に受けてるのは もちろんか あれの上なんですけど、やっぱり本当野菜自体が健康な野菜っていうことを一番考えてます
ね。なるほどですね、はい、で先ほどの佐藤さん旦那さんおっしゃってましたけども、はい、土の部分とか先ほどおっしゃってますね。
あ、そうですね、作り方としては、まあ、自然農とか自然農法とかって言われるような、はい、耕さない農業、うん、で機械も草刈り機だけしかなくてですね、トラクターとか、まあ、耕運機とか管理機とかそういったものもなくて、手作業だけでできる。ただ畑としては、まあ、4単ぐらいの、小さな畑で夫婦2人で、まあ、手作業でできるレベルの、まあ、大きさでやっててですね、はい、まあ、耕さないことで、まあ、土のこう、まあ、微生物というか、まあ、動物というか、うん、植物というか、まあ、自然 の営みをなるべく壊さないことで、まあ、そうですね、話し始めるとキリがないぐらいのあれなんですけど、まあ、基本的にほっとけば日本は森になっていくような豊かな土地なので、エネルギーをというか、うん、まあ、単純に言うと葉っぱが光合成して有機物を、まあ、地上にもたらすというか、ね、はい、そのエネルギーを使って野菜を育てるみたい なんかシンプルな農業なんですけど、
まさに自然農法野菜ということ で、
ね、
はい、宮島ね、お宿の金水館さんで、まあ、お食事をされたりとか泊まられたことがある方はですね、お食事の出てくるシートのところに、まあ、金水館さんで使っている食材の説明書きがこうありましてですね、でそこでこう中岡農園さんのことをしっかり紹介をされていらっしゃって、で中でもその自然農法野菜っていうふうにこうズバッと書いてあって、自然に任せ、耕さず、肥料を与えず、農薬を使用しない、美味しい野菜を使っているということで、非常にこうサラダで、私はこう以前食べさせていただいたんで非常に美味しかったです。
ありがとうございます、うん、
と野菜の旨味をこう感じながらこう食べさせていただいたことをいまだに覚えてます。
ありがとうございます。
で先ほどおっしゃいましたこう自然のエネルギーそのままでこう育った野菜そのものをこう、まあ、金水館さんにも出している、
わらびが金水館さんのつながり、はい、最初のつながりでいくと、ここの畑がもうわらびしか生えてなかったんですよ。
ほうほう
ほう、もう もう背の高さぐらいのわらびしか生えてなくて、おいおい、で、まあ、島の方が結構楽しみで、そうわらびしか生えてなくて、うん、周りも鹿が入る状態なので、うん、フェンスを、
ね、まあ、厳重な今、ね、門がしてありますけども、
フェンスを直しながら、だから野菜も作れない状態でわらびしかなかったので、でも収入はない時にもう毎日わらびを取って、うん、毎日金水館さんに届けてさせてもらってて、はい、
今スナップエンドウを持ってきてくれました、お子さんが、ちいちゃん、
よかったら、
あ、ありがとう、え、このまま、
は
い、いいですか、
はい、
めちゃくちゃ美味しい甘
っ、あ、よかった、
いや美味しいですねこれ、
種もずっと取り続けて、
うん、
もうこの畑 の野菜になってるものなので、より美味しいかなと。
ちなみにたまたまですが、私昨日の晩ご飯、はい、スナップエンドウがこう、まあ、いただいたんですけど、あ、はい、まあ、それはもう、まあ、炒めたやつで、はい、まあ、もちろんそれはそれで美味しかったんですけど、はい、今こう生のを食べさせていただいて、パリパリっとで中から野菜のね果汁がジュワッと出てきて、うん、でそのスナップエンドウのそのすごいこう甘みがブワーって広がって、めちゃくちゃ美味しいですねこれ。
ありがとう。
昨日の晩ご飯の日にはならないです昨日も美味しかったです、さらに美味しいです。
あ、よかった、はい、
生で食べること ねそうそう、あれなんで、うん、
ね、これはじゃあ金水館さんのね、はい、お客さんがこれを食べた、多分うわなんだこれ、こんな新鮮な野菜、感動するんじゃないですか。
ありがたいです。金水館さんも結局私たちはお任せでやらせてもらってるんですけど、うん、 金水館さんもお任せにさせてもらってるんですよ、はい、普通料理される方ってこれだけ欲しいとかこのくらい量が必要とか、うん、まあホテルだからこの小さい畑なのでとても賄えないんですのでこれだけお出しできますっていうことに対してお任せで受け取っていただいてて、それはすごいありがたいことですし、その小さい農家でそういう、まあ、島なのでいろんな国の方だったりいろんな各地の方が食べる機会っていうのを金水館さんが提供してもらえてるのは、はい、私たちにはできないことなのでありがたいなって思いますね。
ですね、はい、いや本当に美味しかったです、まあ、今スナップエンドウまさに、お客様はスナップエンドウをサラダで食べているということなんですかね。
今はまだ
今
これも
初めて今、
はい、
じゃあ定期的には何を主に
今ですね、うん、実は冬場に、はい、冬場というかヒヨドリに全部刃物を食べられてしまって、このスナップエンドウも一回食べられてしまって、もう一回植えたものと、はい、ちょっと復活したもので、うん、だからちょっと遅いんですよ、
うん、
でだからこの13年で初めて出荷をお休みしてって、
うん、
今までずっと毎月出させてもらってたんですけど、うんうん、お休みしてて、いや畑作りに専念してる時期で今ですね、
うん、そういうことなんですね。
そうなんです、そうなんです。なので、ま、今お出しできてない状態で、ああ今成長させてさせてる
というか、じゃあもうちょっと
してそうです、ね、
出てくるということなんですね。あ、今もねパリパリと美味しいスナップエンドウをね食べています。船の、ね、汽笛もそうですし、はい、こう鳥の鳴き声がめちゃめちゃ聞こえました。
そうですね、でも鳥の種類がまた本当増えた感じがして、でそのヒヨドリ来た時も私らが好きな農家さんが、うん、鳥がいっぱいいる、
うん、あそこにすみません、ロープウェイも、
そうなんですよ。ヒヨドリが来た時も
なんか、はい、写真撮ってもらおうや、ちーちゃん写真撮ってもらおうや、
そう写真、おーおーおーおー、バキっていきそうじゃん、あーってなったんですけど、なんかいや、いい畑っていうのは鳥がたくさん来る畑って言ってたので、要は生態系がいろいろ動いているというか、なんでよしとしようと思ってヒヨドリ来ることも、
なんかすごい正直な話をすると、やっぱり人間が本当に自然から取りすぎなんじゃないかなっていうのもすごいその時感じたというか、やっぱりここは自分たちが作ったから自分たちのものだみたいな、やっぱ感覚がやっぱり人間はどうしても強くなっていくっていうか、やっぱりに自然とこう共生しながらやっぱりできることをやっぱりまあ目指したいなとは思っててですね、まあ言い訳にならないようにあれですけど、はい、なんか本当考えることがたくさんあったというか。
ちなみに今目の前にあるのはこれ、
これ
チューリップです。
あ、これチューリップなんですね。
はい、
今からじゃあお花が、
いやもう花も咲き終わったんですけど、はい、もう私たちはその野菜の季節のおまかせセットで宅配ボックスでおまかせにして、お客さんに個人のお客さんにお出しするのが基本的になっていて、その時に今、冬野菜が終わって、うん、春夏野菜が始まる前っていうのは野菜が少ない葉盛期になるんですけど、はい、その時って花盛りの時期なんですよ、はい、まあ、菜の花とか菜花とかできるんですけど、でその時期って花も咲くので、花を宅配のセットに入れようっていう、出みようかって、最初はこう野菜セットなのにって思ったんですけど、入れたらお客さん喜んでいただいて、メールいただく時もチューリップが嬉しかったみたいな話が結構あって、だからもうこれからは結構堂々とチューリップを入れようって思ったり、あとその山菜ですね、
はい、
チューリップ、その花と山菜を春にウドが実はあそこにあるんですけど、もう収穫してるからちょっと出てないんですけど、ウド、はい、とかわらびとか、まあ、フキとか、はい、そういったものもこの時期は入れさせてもらってます。でそう、
ちなみに、このチューリップの向こうに見えるのがネギ。
そうですね、ネギですね、はい、
あれも、まあ主に宅配ボックス入れて、
そうですね、はい、そうです、
今収穫
もうちょっとです ね, ですね、あれも一回食べられたんですよ、全部、全部食べられて、
ヨドリが
今年はすごくて、
はい、
何百羽もあの、うん、やってきて、
うん、なんか僕たちのところだけじゃなくて他のところもヒヨドリが増えてたりとか、うん、もう自然が何が起こってるかはわからないんですけど、うん、まあおそらくあの いろんなこう変化が、うん、まあ激しく起こってるんだろうなっていうのはすごくあの畑にいると感じるというか、だからまあ本当に人間がこう生きていく環境が、まあ、いつまで本当にあのまあ楽しく生きていけるですね、うんうんうん、夏はもう出れないとかそういう状況がまあ迫ってるなっていうのはまあ実際感じるとこです ね, だからまあ野菜が本当できるだけで本当ありがたいというか、食べ物があるだけでありがたいっていうよう
な
ことを感じます ね,
ね、そのね、ヒヨドリこともちょっとまあ大変なことの一つなんだと思うんです、はい、他にもこう大変なこととかってあったりとかしますか、まあ、夏はねすごく今猛暑だったりとか、
でもなんかこう、そうそうで、本当に気候がどんどん変わっているので、うん、毎年本当農業ってこの時期に種まいてとかっていうのがある程度決まってたようなことがもう全然変わってきたなっていうのは感じるので、うん、だからもうその都度その都度がこう選択を変えていかあの今までのやり方だったら通用しないことがいっぱいできてきたっていうのがあるんですけど、でもそれを直接結構気候変動だったりいろんな変化をすごく感じれやすい農業っていうのはだからそれはある意味いいことだなって敏感に感じることができるから、だから大変なんですけどなんか ありがたいなって思う方が多いというか、
なんかさっき そのチューリップの話とか山菜の話とかもそこにつながっていくんですけど、やっぱりこの12年間でできてた野菜ができなくなったっていうのが結構多くて、これはおそらく環境が気候が変化してきて、でその中でじゃああれどうすればいいのっていうので、じゃあ野菜ではなく花も喜んでもらえるんじゃないかとか、そもそも昔の人は例えばあの山菜があって、山菜がない時期にあの野菜を作ったっていう話もあって、だから僕らの考えからあの今の現代からしたらすごくあの反対の発想にはなってて、野菜がない時期にこう山菜があるみたいに今は思ってるんですけど、実は昔はそうじゃなかったとか、あのそういうことをこう一つずつこうまあ見直していったりとか、新しい考えをこう例えば野菜ボックスなのに花が入るとか、そういう新しい考えを生み出していくきっかけにもなったんで、まあ、本当ありきたりな言葉で言えばピンチはチャンスというか、やっぱり人間がこうあのもっとなんかみんなで楽しく過ごせる世の中をあの作るきっかけにあのこの気候変動はなるんじゃないかなと思って前向きには捉えてて、だからそんなにあのしんどいなとかって どうなるんだろうとかっていう暗い気持ちになったことはなく、まあいつも本当に明るく前向きなこう本当に未来が見える、それはなぜかっていうとやっぱり自然の中にいるから、あのこの自然のこう摂理っていうのを、まあ、草を刈りながらとか、あの、まあ、野菜食べながらとか暑い中で汗を流しながら、そういう中でこう何を感じているかっていうと、この小さい畑であの結局はでも僕たちは何にとらわあのなんていうんですかね、原理原則というかなっているかというと、まあ、僕ら地球の上にいて、まあ、月が地球の周り回ってて、その地球が太陽の周り回っててってい こう宇宙の原理原則の中でこう生きているんで、それをこう本当に草刈りすることで今娘が、
はいはい、
花笛って言えばいいんかな、草笛って、
これ昔やりましたね、
これ何じゃ、これちょっとここがマイクじゃけん、
これなんて言うんだったっけ、
仏の座です、
おお
しかも甘い
すごく、あ、蜜があったり
ほんのり、
ね、懐かしいですねこれ、
そうですね、なんか僕はこう結構哲学的にものを考えてしまうんですけど一方で妻と娘は、はい、こんな感じなんですよ、
ああのいいですね、
僕がこんなこと言ってる横でプープープープー鳴らして
なんかね、
おそらくそれがバランス、はい、野菜のバランスなんですよ、
もう全てのね生産者さん農家さんもその愛情を感じるんですけども、本当 山本さんもすごい愛情と家族愛を感じながらこの、ね、愛がまたそのお野菜のうまみになって
そうですね、それがこうお客様にこう、はい、伝わればいいというか金水館さんで
素晴らしい
こう世界中の人が食べてくだされば、うん、おそらく仲良くなれるというかそういう気持ちは強くありますね。
ぜひあのねあの中岡農園さんのお野菜をね皆さん食べていただきたいなと思いますね。まあ、すぐ食べようかなと思ったらその宅配セット
なんですけどもうあの小さい畑であのやはりこうお渡しできるのも限られてて、はい、今はあのもういっぱいというか、うんうん、お出しできない状態で、うんうん、ゆっくりこうお客様がこう入れ替わっていくっていうかいろんな事情でやめられる方もあったり、はい、あのでゆっくり入ってきてくださる方もいたりとか、
うんまあ、あとはもうちょっと時期が経ってじゃあ金水館さんに泊まるか
そうです、ね、
お食事をしていただくお野菜を食べるということですね、はいはい、それだけまあ貴重なね、美味しいお野菜を育てていらっしゃるということなんですけども
でもあの、はい、すごくいつも思うことがあのやっぱり身近なところをこう、うん、あ食べたいなと例えば この話で思ってくださった時にあの近くをこう見渡すと畑があると思うんですよね、うんうん、で畑に作ってる方にお野菜くださいって言ったらくれると思うんですよ、うんうんうん、でそうやってこう身近な人からあのおじいちゃんとかおばあちゃんとか作ったものってやっぱり僕らは叶うとは思えないっていうか僕らの野菜がやっぱりあのそれぞれの関係性の中でやっぱり美味しいっていうのは決まってくるんで本当あのなんかこの話を聞いていいなと思ったら本当周り近所ご近所さん見て畑あったらすいませんって言ってくださいって言ったら絶対くれると思うでめちゃくちゃ嬉しいと思うんですよねそしたらそこから関係が始まってでじゃあ何かお返ししようっていう時にやっぱり自分の得意なものとかあの何かお渡ししてそこで交流が始まった時にあの食べる野菜はもうあの何にも代え難いあの美味しい野菜になるんですよ。おそらくそういうことを僕たちはしたいというかあのって思ってるんで、はい、
素晴らしいですね。まあ、こうあの質問項目にメッセージとか魅力とかあのお伺いしようと思っても全部喋ってくださいました。感動しました。はい、そのね、はい、ご家族の笑顔にもこうちょっと癒されてきて、はい、いや本当ねまたスナップエンドウも、はい、もう一個食べたいなと思う、
はい、違
う行けちなみにまあそのスナップエンドウあります。あと何があります？
はい、ちょっと歩きながら。
あ、
はいはいはい、
あれがウドなんです。
ウド、はいはいはい。
ちょっと今持ってて、ねはい、これさつまいもの。
さつまいも。
さつまいもの芽を苗を作ってる状態です、ねはいはい。これズッキーニ、ズッキーニはあの植えてるんですけど、はいはい、あれはケールの種を取っ種取り用のボックスですね。はい、交配しないように、はい、あれが。でこれもケール。
なるべくやっぱり種取りすることによってこの土地の野菜になるんじゃないかなと思いながら何年も何年も世代がこうここの環境のことを覚えてる野菜になっていくんで
暑さ寒さを感じて育ってるのでその土地に合っていくっていう
ただこういう野菜はまた気候変動に短期的には弱くてすごく敏感に反応するんで糖がすごく早く立ってあの出荷できないとかあるんですけど長期的に言えばあのこの環境に馴染んであのその気候変動を乗り越えるような野菜になってくれるのかなと思いながらですねあのその辺もわからないです、ね、
こっちが
ニラです
ニラ
植え替えをしたばっかりなんですけど、はい、でこれがまたネギで
ネギ
前の植えてたネギですね、はい、これ人参が芽が出たところで
このネギのところこの木くず
木くずはこれも宮島で あの宮島工芸さんっていう、はいあのしゃもじの、
はいはい、それもね出た、
まあ、そうそうです、はい、それをあの入れさせてもらって
すごい
はいそうそうそれ
でであのプラスチックケースみたいなのかぶさってるの
はあれはあのズッキーニなんですけど虫よけとあ、まあ、保温を兼ねてやってます
え
あれは玉ねぎです
玉ねぎ
であっちはあの もうすぐきゅうりを植えるところですね
基本的に今草がボーボーなんですけどそれをこう生やしといてあの植える時に直前に刈って今こんな感じだったんですけどあのキュウリを植える前にまあ切ってでそれがまああの次の草を抑えるあの枯れ草がですね抑えてくれたりとかそれがまあ
保湿になってとか微生物とか 虫が集まってとかっていう、基本的には草をいつもかぶせてる状態です、
なるほどね、
畑は。あっちが空豆が、
いやもうすごいいろんな野菜をね育てて、へ
あそこにアジサイがあるんですけど、アジサイもあのお客さんに出しますよ、季節になったら。
楽しみですね、これね。今日はね本当にこう愛情感じつつ、たくさんのねこう中岡農園さんのお野菜のことをちょっとねお伺いをしました。本当にありがとうございます、
ありがとうございます。
で一番最後にあのリクエスト曲をこれ聞いてるんですけど、なんかこう好きな曲とかあります？
ハッサカリアっていう、
はい、
それで、
はい、
バッハだ
った。わかりました。なぜその曲なんですか？
僕たちのちょっと地域は違うんですけど、しわに那州家の丘っていうあの農園が、あの農家さんが、あの、まあ、農園名なんですけど、ちょっと農園名にしか変わってるんですけど、マシューカの丘ってトルストイのあのアンナカレーニナっていうその小説の中に出てくるあの丘があるんですけど、それをあのマシューカの丘っていうんですけど、そこでこうみんながあの草刈りをあのいろんな人が集まって協力して草刈りをしていくシーンがあって、そのシーンがこういいんだっていうことでその農園名をつけた。彼らが2年目 の, あの農家さんなんですけど、すごくいい農家でその彼が、まあ、大学でこう音楽を専攻してて、あのいろいろこう勉強させてもらったりするん で, でその奥さんが若い、ね、アラブ語っていうかな、アラブ文化とか学んでたりして、なんかそういう、まあ、そういう素養がありながら野菜をこう、まあ、あの作っていく、すごいこう美味しい野菜になっていくだろうなっていうことがあって、なんかそういう意味をいいですか？
その曲を、
はい、
ということで、
はい、
今日は、宮島の真裏の大砂利というところで、ね、素敵なお野菜を作っていらっしゃいます中岡農園の山本ご夫妻でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。